世間が連休になればなるほど、拘束時間が長くなって、時間的に厳しくなるタロケンです。まあ、とはいえ、だいぶ落ち着いてきまして、先日までちょっと、朝4時ぐらい、5時ぐらい前に寝つけなかったのが、まあ、その不眠もちょっと不眠というか、あれですね。そのサイクルが解消されて、ちょっと寝れるようになったんで、まあ、多少余裕が出てきたんですけども。ですね、今回はですね、前から、言おう言おうというか話そうと思ってた、プリンターの新型機種ですね、エプソン、キャノン、などなど、新型機が出てきたんで、その話をしようかと思います。で、本当はですね、エプソンとキャノンですね、この2社の、新型機種の一番売れ筋のモデルですね、エプソンで言うと EP803A、あとその、ホワイトの、EP803AW。あと、キャノンで言うと、MG6130 だったかな。うん。その辺をですね、こき下ろそうかと思ってたんですけども、先ほどですね、エプソンの営業さんからですね、実はこんなとこが変わってるんですよという話を聞いてしまってですね、もうなかなかいいじゃないかと思ったので、ちょっと気が変わりました。まあ、その辺の話も含めてちょっと、お話しようかと思います。で、まあ、ただ、まずですね、最初何をこき下ろそうかと思ってたのかというとですね、キャノンの新型がですね、まあ、今まで3桁番号だったのが4桁番号になったんですけど、今までで言うと、一番売れ筋の、処分価格で 19% ぐらいで売ってたクラスのやつが、まあ、MP640 だったんですけど、その後継が MG6130 だったかな。うん。まあ、無線 LAN 対応で、レーベルプリント対応で、なんだ。まあ、L 版1枚10何秒とかで、まあ、一番売れ筋のやつですね。うん、で、それの後継で出てきたのが、MG6130。キャノンはちょっと、多少まだいい方で、ですね、今まで、その、まあ、上から2番目のクラスですね。出だしで、3万円ぐらい、在庫処分で2万円ぐらいになる一番売れ筋の機種が、MP640 1個前のモデルでは、染料4色、顔料黒っていう5本のインクで、フルカラー印刷した場合4色印刷だったのが、今度の MG6130 からは、5色になったんですね。染料5色。黒と、シアン、マゼンタ、イエローに、グレーかな。うん。これが入って、フルカラーだと5色。あと、プラス、書類用の顔料ブラック1色の6本になったんですよね。これは今まで、前のラインナップだと、一番高いやつ、MP980 か。あれを買わないと、6本じゃなかったんですけど、今度から、まあ、普及価格帯の、MG6130、このクラスにまで、5色印刷が搭載されてきたんで、まぁ、あ、ちょっと写真印刷性能も上がったわけですよね。まぁ、あ、色があって表現度が豊かになって。うん。なんでまぁ、あ、その辺ちょっと良くなってるんですけど、まぁ、あ、それ以外の売りとして、本体の、プリンター本体の操作がタッチパネルになって、でしかも、押すボタンがそのモードによって光って知らせてくれますと。ですので操作がしやすくなりました。でしかも、色が、グレーとブラックと、あ、シルバーとブラックか。2色になりました。というですね。2色展開が売りなんですよね。で、エプソンの、売れ筋の、その対抗機種の EP803A もですね、歌い文句では、モードによって、ボタンが光ってですね、ナビゲートしてくれて、操作がよりわかりやすくなりました。で、しかも、黒と白の2色になりました。なんですね。なんで2社とも同じなんだっていうですね。全く同じ歌い文句で、お前ら団子でもしてんのみたいなことでですね。それに引き換え、ブラザーはよく考えてますよみたいなことを言おうと思ったんですけどね。まあ、ブラザーちなみに何がいいのかっていうと、まあ、ブラザーの方は、単純な複合機じゃなくてファックス機能を持っていたファックス複合機の話なんで、まあ、機械に出すのもまあどうかって話はあるんですけど、面白いのが一個出てまして、まあ従来だと、 ファックス複合機、まあ一般のファックスもそうなんですけど、ファックスの機能がついた本体があって、そこに電話線がつながって、で、あとはコードレスコピーがあると。ですんで、まあ電話線がつながるところにファックスが来るわけですね。で、まあファックス複合機だったら、それとパソコンを、まあ、USB ケーブルでつなぐとか。まあ無線LAN帯域だったら、まあそこは無線 LAN できるんですけど、ブラザーが面白いのが、面白いのを出しまして、コキの方ですね。コキの方に電話線が繋がると。まあ、コキの充電台の部分なんですけど、コキの充電台がちょっと大きめになっていて、そこに大元の電話線が繋がって、それが親機なんですね。で、ファックス機能、まあ、ファックス複合機のある側がコキ扱いなんですよ。ですんで、電話線がある場所、じゃな、まあ、電話線がない場所にも自由にファックスが置けるというですね、今までいなかったコロンブスの卵的な機種が出まして、で、それも2種類あってですね、まあ、一つは、まあ、ファックス複合機として、パソコンと繋ぐのは USB ケーブルで繋ぐっていうやつですね。なんで、これだと、パソコンがある場所が電話線のと離れてる場所とかでも、まあ、その、親機に当たる、まあ、コキスタンドの方を電話線の方に置いておいて、それと離れた場所にあるパソコンの横に、ファックス複合機を置いておいて、パソコンと USB キューブで繋ぐっていう、レイアウトの仕方ができたりとかですね。さらにその上位クラスになると、無線LAN対応してて、そうするともう、ファックス機っていうか、なんかファックスの部分に関しては、コンセントを触ればいいんですね。電話線とも、そのコードレスのスタンドの、まあ、親機と無線で繋がって、電波で繋がって、で、パソコンとも無線LANで繋がるので、もう全く何とも繋がってなくていいっていう状態でレイアウトできるというですね。なかなか面白い、まあ今までない発想のファックスが出てきて、もうちょっとファックス、あ、なんで、ブラザーなかなか頭を使ってるじゃないか、と思ってですね。まあ、それに比べ、エプソンとキャノンは、大して変わってないに、なんだこれは、とか言おうと思ってたんですが、まあ特になんでしょう。エプソンは、あれなんですよね。今の 803A の前の 802A。これもまあ、筐体が同じで、で、しかも、使うインクも色の数も変わってないんですね。で、じゃあその前の 802A と、もう一個前、だから2年前の機種の 801A と、何が違ってたのかというと、無線 LAN がついただけなんですよ。無線 LAN、有線 LAN 接続がついただけなんですよ。ってことは、2年前から写真撮性能って変わってないんですね。なんで、どういうことだということをですね、まあ言おうかなと思ってたんですが、今日たまたまエプソンの、営業さんに会いまして、細かいところを聞いて、おお、なかなか面白いなという点があってですね。そのことをせっかくなんで話しておこうと思います。ちょっとまあキャノンの営業さんには会ってないんで、細かいことはわからないんで、エプソンの話だけになるんですけど、前回の去年のモデルの EP802A と、803A と何が変わっているのか。まあ、さっき言ったその、ナビゲートボタンが光るとかですね。まあ、そういったところはまあ、そうなんですけど、ですね、なんか無線 LAN の設定がですね、簡単にできるようになっているそうです。で、まあ、従来あった AOSS とか、あとはなんだ、SSID を、表示させて、暗号書きを打ち込むとか、まあ、もちろんそういう設定の方法はできるんですけど、面白いのはですね、もう無線 LAN でインターネットに繋がってる、Windows Vista、もしくは Windows 7のパソコンがありますと。で、そこに、この EP803A を買ってきましたと。その時に、プリンターの、まあ、付属の CD を、そのパソコンに入れて、画面の中に沿って接続設定していきますよね。で、そこで、まあ無線 LAN で繋ぐ場合でも一度パソコンと USB で繋いでくださいという指示が出て、で、そこで無線 LAN、なんだ、無線 LAN でも繋がってるパソコンに USB で繋ぐと、パソコン側から、無線 LAN の接続情報を読み込んでいって、もうプリンターがそれで無線 LAN に繋がってしまうと。いうことができるんだそうです。これは非常に楽ですよね。うん。今まで無線 LAN プリンター使おうと思っても接続が難しくて、 躊躇していた人たちが結構いたと思うんですけど、無線 LAN に繋がってるパソコンがもうあれば、普通に付属の CD でドライバー入れる流れでやっていってしまえば、もうプリンターが無線 LAN 接続できてしまうと。で、まあ、からくりとしては、この機能ができるのが、Windows Vista か Windows 7になるんですけど、Windows Vista 以降で、ついた機能として、WDS だったかなっていう機能があって、よくなんだ、Vista とか7とかで無線 LAN 設定してると、この無線 LAN 接続情報を他のパソコンでも、使いますかみたいなダイアログが出てきて、で、はいを選ぶと、USB メモリーかなんかを差し込んでくださいっていうのが出てきて、で、要は USB メモリーの中に無線 LAN 接続のネットワーク設定の情報が保存されるんですね。で、その USB メモリーを持って行って別のパソコンに挿してやって、それで接続設定してやると、1台目の無線 LAN 接続の情報がそのままコピーされて、新しいもう1台の方のパソコンの方にも、まあ、情報がいって、それで、無線 LAN 接続を1からやらなくても簡単に無線 LAN につながるっていう機能が Windows Vista をついてるんですね。これ WDS って言うんですけど、要はこのエプソンの 803A っていうのは、その WDS の機能を USB ケーブルで持ってきて、それで自動的に無線 LAN 接続をやってしまうということなんだそうです。これ面白いです。うん、で、便利だと思います。で、対応を見ると、MacOS 10でもできるみたいですね。MacOS 10でそういう機能あるのかな？あまり見た記憶はないんですけど、まあ、対応 OS は確か 10.4 ぐらいかな？なのでまあ、もちろん MacOS 10の対応 OS のみに限られるんですけれど、MacOS 10でも同じことができるそうなんで、無線 LAN に接続された、Mac 本体があれば、付属の CD を使って、で、Mac と、この 803A を接続するだけで、USB ケーブルで接続するだけで、やはりプリンターが無線 LAN 接続されてしまう、ということだそうです。これはキャノンにはないんで、確かに、おっと思いましたね。あと、なんだ、ブログプリント、まあこれどうでもいいのか。まあでもちょっと面白いんですけど、要はその、なんだ、写真を配置して、なんかテキストを簡単に入れて、なんだ、パンチやななんかも印刷して、なんか本みたいに閉じれるような、印刷が簡単にできますよっていうのがあるのかな。まあ、これはいいんですが、あとは、あ、そうだ。まあ、これは、なんか、アスキーかなんか、ネットで見た情報なんですけど、802A と 803A で、ちょっと変わったところがあって、803A は、髪送りローラーの一部が外れるようになってるんですね。これ結構プリンターの奥側のところにこう、あって、そこがこう、レバーをクッと押すと、ローラーの一部が外れるんですね。で、まあ一部外れるだけなんですけど、何がいいのかっていうと、髪送りに失敗して中で絡んだ時に、今までだと手前から無理やり引っ張るしかなかったんですけども、その髪送りローラー外しちゃって上から取れるときは取れるよと。まあそれでも取れなきゃどうしようもないんですけど、まあそれが、確かネットで書いてありました。まあ実際実機で見てみたら確かにそうなってましたんで、まあなるほどと思いましたね。あと、ですね、営業さんが言ってたのが、その、803A の話ではなくって、白い方の顔料インクモデル。PX503A とか PX203 とかですね。まあ、複合機とそれから単体プリンターモデルで無線 LAN 対応モデル。なんかどうも、エプソンとしては、この白いボディの、顔料機の4色機はどうも、キャノンに対抗する商品として位置づけているんだそうです。そうなんだと思ったんですけど。で、まあこれ前から普通診察ってめちゃくちゃ早いとは聞いてたんですけど、このクラスのやつ。今回は、なんだっけ。あ、そうそうそうそう。ですね。今までエプソンってヘッドクリーニングするときに、全色、まあ6色なら6色、4色なら4色、全色一括のヘッドクリーニングしかできなかったんですね。で、 占領機の 803A とか、まあ、他の703とか、903とか、占領機は今でもそうなんですけど、この顔料機の 503A と PX203 に関しては、ヘッドクリーニングを黒だけやるか、カラーだけやるか、っていう選択ができるそうです。要はキャノンと同じなわけですね。キャノンってヘッドクリーニングで全色やるっていうのと、黒インクだけやる、カラーインクだけやるっていう選択ができるんですけど、うん。それに対抗して、顔料モデルだけはキャノンと同じように、黒だけヘッドクリーニング、カラーだけヘッドクリーニングっていう選択ができるようになったそうです。あとは、何言ってたんだっけ？あ、そうだ。ごめんなさい。話があっちこっちに飛んで申し訳ないんですけど、ですね。803だけなのかな？ 503もそうなのか？ちょっとこれははっきりしないんですが、ですね。あ、確か803、どうかな？ごめんなさい。803の方ではですね、まあ、ひょっとしたら503なんかもついてるかもしれないんですけども、ヘッドクリーニングの回数が減ってます。なんか今までは、12時間に1回だかなんか時間で定期的にヘッドクリーニングをしてたんですね。で、ヘッドクリーニングすれば当然インクを吹き出すんで、インクが減るんですけど、なんかどうもいろいろと調べたところ、ヘッドクリーニングの、あ、ごめんなさい、ヘッドの詰まりの原因の 90% が、印刷するその用紙から出る、まあ、紙の粉だったらしいんですよ。で、その紙から出る粉でヘッド詰まりがしないようになんか、ヘッドの構造を変えたんだから、それを防ぐための、機能を付け加えたらしいんですね。で、その結果、以前の EP802A と比べて、ヘッドの詰まりは、10% ぐらいに減ってるはずだと。10分の1ですね。で、それによって、これまでは、時間で定期的にやってたヘッドクリーニングをしなくても良くなった。だそうです。ということは当然、インクの減りも少なくなったので、ランニングコストも良くなってるはずですね。ということで、見た目的にはそんな変わってなさそうなんですが、そういうところが結構 803A は細かいところが改良されてるのだそうです。で、あとはちなみにですね、エプソンの方で新しいインクが出まして、51番ってインクが出たんですけど、これ何なのかっていうと、従来の50番と互換があって、で、入ってるインクの量が少ないんですね。50番が確か、6本パックで、6本、まあ、6本パックのセットなんですけど、6本パックのセットで、まあ、5980円とか、5000円台後半なんですけど、51番がインクの量が少なくて、で、3000円くらいだったのかな？標準価格で。で、ただ、インクが入ってる量は 40% なんだそうです。半分以下ですね。なんで、今までの50番の6本パックで、はがき印刷が約500枚可能だったのが、51番の6本パックだと、200枚ってことで 40% に減ってますんで、まあかなり割高ですね。なんでまあ買う方はそれ承知で買ってくださいねっていうふうに言われてました。うん。こんなところかな。まあキャノンの話もまた何かしら情報が出てきましたら話したいと思うんですけど、まあでも私 MP640 をも使ってて、まあ、新しい方の MG6130 を使ったりも今してるん、まあ自宅じゃなくて、なんだ、展示機ですね、触ったりしてるんですけど、確かにタッチパネルになっていて、ボタン押しやすくなってるんで、まあ確かに使い心地いいなというのはあったので、まあ悪くはないと思うんですよね。ということで、今回はプリンターの話を、してみました。では、バイバイ。